恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。普通テレビとかラジオっていう場合、こういくつかのこうチャンネルとか周波数がありまして、自分の見たいもの、聞きたいものを選択することができますよね。しかし毎週毎週礼拝で聞く説教については皆さんに選択権がありません。あるとすれば、週報で来週の説教の予告が次の週日の予告として出ていますので、その説教題を見て、来週は聞きたい説教かな、あんまり聞きたくないな、欠席しよう、来週は聞きたい、これは興味があるから聞こうなんてですね、まあそれぐらいの選択権は行使している人はいないと思いますけれどもですね。もしもですね、皆さんの前に、一人一人の前に小さなこうスクリーンがありまして、そして今日の説教という画面がありまして、それにですね、こういくつかの説教題が書いてあって、ご自分で選択してですね、そしてそれぞれ自分で選んだ説教をヘッドホンでこう聞きながら見ながら説教ができるとしたら、どういう皆さん選択をするでしょう。今から7つの説教題を読み上げますので、あなただったら何番をですね押すかちょっと考えてみてください。1番、あなたは愛されています。2番、愛し愛される喜び。3番、平安をあなたに。4番、素敵なあなた。5番、万事を益に。これは全部私の説教の題なんですけど。第6番、慰めに満ちた神。第7番、あなたの上に神の怒りが。皆さん何番にのボタンを今日押したでしょうね。7番を押した方います？第一礼拝ではいたんです。第一礼拝では一人の方が7番ですとですね、聞きもしないのに手を挙げてくださいました。素晴らしい方ですね。さて、今日の説教メニュー、きっとですね、もし皆さんに聞いたとしたら、一番今の7つの中で人気のないテーマは7番目、あなたの上に神の怒りが、だと思うのです。一週間の歩みで疲れ、傷つき、本当にですね、こう慰めを求めて教会にやってきて、わざわざ神の怒りについての説教を聞きたいとは思わないと思います。どうしても私たちはこう耳に心地よい話を聞きたいと願うのは当然だと思うんです。これは聞く側だけじゃなくして話す側も同じでして、やっぱり愛についてとか平安について、慰めについて、喜びについて、そういうテーマは話しやすいんです。他の教会に招かれていくとき、わざわざ神の怒りの話はあんまりしないで、愛とか平安とかそういうテーマを選ぶわけです。しかしここに聞く側も語る側も危険な落とし穴があるのです。新約聖書の第2テモテ4章の3節4節にこうあります。人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。旧約聖書のエレミア書の6章13、14節にもこうあります。なぜなら、身分の低いものから高いものまで、皆、利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで、皆、偽りを行っているからだ。彼らは、私の民を、ごめんなさい、彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに、 平安だ、平安だと言っている。皆さんと一緒にローマ書を学んでいますが、パウロは決して手軽に傷を癒したりはしません。がんなのに大丈夫大丈夫とですね、絆創膏を貼るようなことはしないのです。まずその傷、すなわちその罪がどれだけ深いかを知らせるのです。メイは、まず的確にその病気が何であり、どの程度に進行しているのかを調べる。そのように、パウロは私たちの心や生き方やあり方にまず光を当てるのです。そしてそれは私たちにとってあまり心地よいものではない。耳に痛く辛い指摘になるでしょう。しかし、その先に本当の癒しが、また平安が、慰めが待っているのです。私たちはパウロがローマの教会のクリスチャンたちに書き送った手紙から学び始めました。先週は16節から23節までのところで、この世界とその中にあるすべてのもの、そしてあなたをも作られた唯一の誠の神様がおられるということを学んだのです。そしてそのことは弁解の余地がないほどに明らかなことだと聖書は言うのです。聖書は私たちに罪っていうことをよく教えます。聖書が教える罪っていうこの言葉は的外れという意味です。修法の後ろにアウトラインがありますので、アウトラインを参考にしながら、この3のところに、ね、罪、ハマルティアっていう言葉をギリシャ語ですが書いておきました。この元々の意味は的外れという意味です。例えば、私には一人の妻がいます。最愛の妻です。キミコさんという名前です。今さら紹介することもないんですが、私はこの奥様を心から愛していますし、また私の妻をどれだけ愛しても、それは良いわけです。私の愛情を注ぐ唯一の的、それは奥さんです。もちろん、教会員に対して、教会員としての愛情を注ぐということはありますけど、夫婦としてのその愛は、私は家内にだけ注ぐわけです。しかし、もしも私の心がフラフラーとして、かなり以上の女性はいないんですけど、もしかして、ふらふらーっとして別の女性に心が行ってしまって、そこに愛情を注いだとすれば、それは的外れです。そして、それは罪なのです。家庭には家庭の的があります。学校には学校の的があります。職場には職場としての的があるのです。その的に向かって進むわけです。そして、聖書は、人間には人間としての的があるって言うんです。絶対に人間であるならば外してはならない的があるって言うんです。その的にしっかり向かっていなくてはならない、そのような人間であれば共通の的がある。その的は何ですか？それこそ、あなたの作り主、あなたを生かし、あなたを愛しておられる、生ける唯一の誠の神様があなたの人生の的だと教えるのです。私たちの心がこの的にしっかりと結びついているとき、すべてが意味を持ってきます。そしてすべてが調和を持ってくるのです。しかし、その人がどんなに知識があっても、どんなに地位があり、財産を持ち、名声を持っていたとしても、その心が神様という的から逸れてしまうと、一切は混乱をしてきて、無意味になってきて、虚しくなってくるのです。綱渡りの名人っていうのは、いつもですね、綱の前方の一点をですね、ただひたすらじーっと見ながら綱を渡るのです。そして綱の上でどんな曲芸でもできるんですけど、目はその一点から絶対に離さないのです。どんな名人でも、その一点から目を離した瞬間、足を踏み外して落下してしまうのです。実は、この踏み外すとか落下するというのも、もう一つ聖書で使われている罪を表す言葉なんです。 4番目に書きました。このパラプトーマですか、このこれがそのもう一つの罪を表す言葉です。この意味は踏み外す、落下する。実は今私たちが開いているローマ書の4章の25節ではこの言葉は使われます。ハマルティアではなくして、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからですの罪は、この踏み外す、落下するという方の罪が使われています。またエペソ2章1節では罪化という言葉で表されているのです。私たちが見るべき的を見失ってしまうとき、足を踏み外して落下する。神を見失い、神様から目を離した結果、様々な人生の脱線、踏み外し、落下を私たちはその結果として刈り取らされるのです。神様は罪を嫌われ、憎まれ、怒られるお方です。義なる、聖なるお方なのです。では、神様は罪に対してどんな形でその怒りを、裁きをなさるのでしょうか。神様から目を離すと何か悪いことがその人に罰として当たるんでしょうか。何か悪いことが起こるんでしょうか。今日の箇所を見ると、思いもかけない形で神様の裁きが、怒りが下ると教えているのです。24節。それゆえ神は、彼らをその心の欲望のままに、汚れに引き渡され。26節。こういうわけで神は彼らを、恥ずべき情欲に引き渡されました。28節。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され。繰り返し繰り返し出てくる一つの言葉、引き渡されるというこの言葉、これが神の裁きだというのです。思いもかけない神様の怒り、裁きの方法です。人が神を神として崇めず、神を知ろうとしたがらないので、自分の思いのまま、自分の欲望のままに歩もうとするとき、神様はストップをかけない。どうぞ、ご自由に、あなたのしたいことをしなさい。お好きなように、どうぞ。これが神の裁きだというんです。思いもかけない表現だと思いませんか？神様から目を離して、あなたが自分で思いのままに生きようとするとき、そのなすことがスムーズに、スイスイスイスイ行くっていうんです。そして実はそこに神の裁きが下っているのだ。そのような形で。時々私たちは、本当に神様がおられるんだったら、全知全能の神様がおられるんだったら、どうしてこんなことが世の中に起こるんだろう、こんな悲惨なことがどうして起こるんだろう、神様いるんだったら、なぜ神様はストップをかけないんだろう。しかしそれこそが神様の裁きの一つの方法だって言うんです。人が神を否定し、神を知ろうとしないで、神に感謝をしないで、神を愛さないとき、人は三つの坂道をまさに転がるようにして落ちていく。そして神はストップをかけないで落ちるままに任せられるというんです。三つのもの。第一は偶像礼拝です。23節。不滅の神の見栄えを、滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。25節。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。人は神を見失うとき、自分勝手な神々を作って、それを拝み、それに仕えてしまう。そして神様はそれを、どうぞ、お好きなように偶像に行きなさいと勧める。まあ、勧めるというか、任せる。しかし私たちはたとえ刻んだ神々を持たなくても、私たちが最も愛しているものが神様以外のものであれば、それはあなたにとっての偶像です。お開きにならなくても結構ですが、 第二テモテの3章に、やはり罪のリストが出てくるんですが、今日は耳に痛い言葉ばっかり開くんですが、第二テモテの3章1節からちょっと読んでみます。終わりの日には、困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言騒語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。ここに、自分を愛する者、金を愛する者、神よりも快楽を愛する者と出てきます。まさにこれが偶像なのです。第一は、誠の神様から目を離すとそのようなものに落ちていく。第二番目の、神がその欲望のままに引き渡される裁きの方法は、今日の御言葉にあるように、性的な乱れ、汚れです。神様を捨てるとき、人は神様の作られた自然の秩序までも捨ててしまうのです。26節に、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然のようを不自然なものに変え、同じように男も女の自然なようを捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、子供たちがいるところでは、あまり口にしたくもないような驚くべき恥ずべき言葉が出てきます。男と男が、女と女が、そして結婚関係以外の性の乱用が、実はパウロが今この手紙を書き送っているローマは、この時代、性的に本当に腐敗しきっていました。そしてパウロが今この手紙を書いているコリントの町も性的な乱れにおいてはローマに負けないぐらい汚れていたのです。そして実はこの性的な腐敗がローマ帝国を滅ぼしていくのです。そしてコリントの町を廃墟に変えていくきっかけになっていくんですね。そしてそれはまさに今の日本の姿なのです。テレビやビデオや雑誌やインターネットや、すべてのメディアが、性の情報でいっぱいで、気がついてみると、なんと日本は世界で最も性的に乱れた、汚れた時代に、国になってしまっているというのです。週刊誌はあまりにも恥ずかしくて、国際線には載せられないということが言われています。外国で、とてもとても目にできない、されないようなことが、公然となっている。日本はまさに性の自由な時代のようです。しかし、その自由は、神が心の欲望のままに引き渡された恐ろしい自由なのです。この自由は、神の裁きの中の自由だということを私たちは覚えねばなりません。第3番目の神が引き渡すもの、それは28節からです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と。神を知ること、神を認めること、神を恐れること、神の御言葉を学ぶこと、それをつまらないこと、無価値なものとしたことによって、神様にこそ真理があるのに、それを無価値なものとしたとき、神は人間をつまらない、無価値な、そんな思いの中に引き渡されてしまったというのです。人間が引き渡された良くない思いのリストが延々と21個並べられています。具体的な罪のリストです。この21のリストをよーく見ると、そのほとんどが対人関係、他の人間との関係における罪です。たった一つ例外は、神を憎む者 っていうのが例外で、他は全部人間関係の間での罪です。罪は神様との関係を破壊し、罪は自分自身を破壊し、罪は人間関係を破壊する。罪は全てに影響を与えるのです。この21を一つ一つ詳しく見る時間はないのですが、ぜひその御言葉、その21のリストを見ながら、ああ、これはあの人のことだな。ああ、これはあの人のことだなと、ぜひそのように見ないように。一言ではなくして、自分自身の今の姿、今の思いを表していないか、示していないか、へりくだってこの御言葉と聖霊の光に照らし出されて、短くこの21をさーっとですね、追いかけてみましょう。第一に、あらゆる不義。罪一般を指します。あらゆる不義。第二番目に、悪。これは誰かに危害を加えようとする計画的な欲望を指します。第三番目は、むさぼり。もっと多くのものが欲しい。他人の権利を無視して、自分の権利ばかりを追い求める人の姿を指します。第4番目、悪意。これがあると、他の人のすべてのことが悪く、忌まわしく見えてくるのです。悪意。第5番目、妬み。他の人の持っているものに対する羨ましさが恨みに変わり、被害者意識さえ持って、その人を憎み始める。それが妬みです。第6番目が、殺意。誰かを亡き者にしたい。あの人はいなくなってほしいと願う心です。第7番目が争い。他の人に対する対抗意識から生まれ、また妬みから出てくる争い。第8番目が欺き、ごまかしです。自分の利益のために他の人をごまかすことです。第9番目が悪巧み。他の人を傷つけようとする思いです。第10番目が陰口を言うもの。その人のいないところで、その人の評判に傷をつくようなことを言うもののことです。そしるもの。それは公然と他の人を非難、中傷するものです。第12番目、神を憎むもの。神様がいては都合が悪いので、神様に公然と反抗するものです。第13番目、人を人と思わぬもの。他の人を傷つけ、苦しめて、それを喜ぶ人のことです。第14番目、高ぶるもの。自分以外のあらゆる人を軽蔑してかかるものです。第15番目、大言相語するもの。ありもしないことをあたかもそうであるかのように言いふらす人のことです。上の人には媚び、下の人には横柄な態度を取る人のことです。第16番目、悪事を企むもの。普通一般の罪を犯すことで満足しないで、さらに別の悪事を考え出していくもののことです。第17番目、親に逆らうもの。神に逆らうとき、当然のこととして、神様が家庭に立てた親の権威にも逆らうのです。第18番目、わきまえのないもの。他の人の忠告に耳を傾けようとしないで、頑固に自分を言い張る人のことです。第19番目、約束を破る者。約束を守らない不誠実な人です。第20番目、情け知らずの者。自然の愛情を書いた人で、つれなく当たる人のことです。第21番目、慈愛のない者。冷酷で残虐なことに喜びを覚える人です。これが、神様が引き渡された罪の姿です。ある宣教師がインドに伝道に行きまして、インドのある地方で伝道をしながら、ある日ですね、このローマ書の一章から話をしてて、この21の罪のリストをこう読み上げながら、一つ一つに解説を加えていたんです。それを聞いていた一人のインド人が驚いて、集会の後で宣教師に言いました。先生、あなたが今読み上げたそのリスト、それはあなたがインドに来て、この地方にやってきてから書き加えたものではないんですか？あまりにも私たちのこの地方で、私たちのこの部落で、平静、平常になされていることを、そのまんま表しているからですと、 驚いたというのです。私たちは罪を軽く見ないようにしましょう。この世の中で何が危険だと言って、最も恐ろしいものは罪だというのです。私たちの内にある罪、それが最も私たちにとっての危険なものです。罪は第一に私たちの心から喜びを奪います。笑いはあっても真の喜びがないのです。罪は人の心から平安を奪います。罪を犯す者には平安がない。第三に罪はその人の人格とその生涯を破壊します。第四番目に罪はその人を傷つけるだけではなくして周囲の人をも悩ませ、一人の人の罪が家族を友人をその周りの人をどれだけ傷つけるかわからないのです。第五番目に罪は神様ご自身の心を深く傷つけるのです。今日、まさにこの罪の結果、神様を見失って踏み外した数々の罪の姿、それは他の誰でもない自分自身の姿であることを認めて、私は的を外れた生き方をしている。私は足を踏み外し落下している。そんなものであることを認めることができたら、それは幸いです。イエス様のあの放蕩息子の話で、弟息子はお父さんのそばにいるのが嫌で、分け前ください、死んでからもらうもの、死ぬの待てないからくださいって言ったとき、なぜかお父さんはストップをかけませんでしたよね。行き先は分かっているんです。結果は見えているんです。でも、あの弟息子にストップを言いませんでした。好きなようにさせたのです。これが神様のなさり方です。しかし、その子のお父さんはどうでしたか？好きなようにさせておきながら、お父さんはその日からずーっと弟息子が帰ってくるのを待って待って待って待っていたのです。神様は罪を怒られます。しかし、罪人を愛して、罪人がその罪を本当に神様の前に認めて、悔い改め回れ右をして、生ける誠の神様に立ち返ってくるのを忍耐強く待っておられるお方なのです。私のこの生き方、この虚しさ、この寂しさの、この混乱の根本的な原因は、神様から心が離れ、心が外れていることから来るのだということを知って、今日、神様、あなたのもとに帰ります、と、ぜひ言いましょう。そしてそこに、神の許しがあり、そこに清めがあり、そこに新しい人生の始まりがあるからです。アメリカに、ある種類のですね、アリがいるそうです。このアリはですね、この地下深くに、巣を作り、その中に女王アリと、そして子供たちをこう守るわけです。そして働きアリはですね、餌を求めて相当遠くまで出ていくのです。気によって攻撃を受けることがあるそうです。そしてなんとその女王アリが殺されてしまうことがあるそうです。そうすると帰ってきたアリたちどうなるか。女王アリが殺されたことを知ると、他のアリたちは狂ったようになって、そのあたりをただ意味もなく走り回り、死ぬまで、ただひたすら狂ったように走り回って、ついに全滅してしまうっていうんです。女王アリを失ったアリの姿。これはまさに神を見失った人の姿なんですね。今日、私たちの心を神様に向けて、神様あなたに帰ります。私をどうぞ、許し、清め、今日からあなたのもとで、私を導き、育んでください。あなたの創造主を覚えよ。本当に、今日、この方を覚えて、この方に帰ることをしましょう。お祈りしましょう。ご愛の天のお父様、素晴らしいあなたのお名前を心から賛美します。しかしあなたが愛に満ちたお方であると同時に、義なる聖なるお方であることをこの朝、御言葉によって深く示されています。
あなたが清いお方なので、正義なるお方なので、私たちにの罪を本当に憎まれ、怒られ、悲しまれるお方であることを覚えますか。しかし私たちがあなたを求めようとせず、あなたを知ろうとせず、神ならぬものを神として心を向けるとき、あなたの裁きが死んだ先ではなくして今まさにその思いのままに引き渡されるという形で下されていることを恐れと驚きを持って知らされます。自分の思いのままに生きる、自分の願いのままに誰にも知られないで様々なことを成してしまう、それがスムーズにうまくいくので、私たちはしばしば神は知らないのだ、見ていないのだ、うまくやったと思いますが、しかしそれこそが神の裁きであることを知らされます。神様、どうぞあなたからストップがかからない、そのことの恐ろしさを、自分が全く自由であるかのようなその自由の恐ろしさを深く悟らせて、混乱した意味のない虚しい人生から私たちの立ち返るべき、向けるべき的にあなたに心を今日帰らせることができるように、あなたに帰ります、どうぞ私を許してくださいと、今日お一人お一人があなたの前に心の内で力強く言い切ることができるように、決してクリスチャンでない方々ではなくして、クリスチャンである私がまさに的外れな生き方を常にしてしまいますので、主よ、どうぞ憐れみ、助け、清め、新たな悔い改めをもってあなたに立ち返らせてください。尊いイエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。